最近
ほう
よく、
うん、
声優業よりも、
はいはい、
ナレーション業に、
ええ、
手を染めてはる、
はい、
若本ですですけど先日ねちょっとね、
はい、
何を買いに行ったんやったかな、何かを買いに行って、
はい、
あ、そうそうそう、軟膏を買いに行ったんです。
桂南光さんは。
いや、違います、南光師匠じゃないです。
楠木正成でもなく、
でもないです。
ああ、
あ
のナインとかの、
そうそうそうそう、
そっちの方の南光で、
あ、父がねちょっと入院してまして、ほんでちょっと夜やったら足痛なるからな、それでちょっと塗り薬、神経に効くやつあるから、これちょっと買うてきてほしいんや、共和製薬のやつがええんや言うて、
はあ、はあ、
ね、行って、
うん、
ね、共和って起こすに平和の和って書いてるとこがあるのが、
はい、
いわゆるバンテリンですね、
はい、バンテリン、私もよくお世話になっております。
はい、
はい、バンテリン、
それ見たらね、神経痛なんか書いてないんですよ
はい、
でなんかこの腰肩の痛みとかなんかそういうやつで、ゼルとゲルっていうのかな、ゲルとクリームがあって、はい、なんかどうかわからんなと思って、ちょっとこれどっちが効きますかって聞いたら、この係のなんかちょっと、はい、劇団ひとりさんがやってる香港人のモノマネみたいな人が来て
はい、
これまあ意味ないっすねって言われて、神経痛意味ないっすねこれ塗ってもって、
そんな断罪されても
いや、あんな気休め程度、いや気休めようならないっすねって言われていや気休め程度で親父が買ってきてくれって言ってるから別にええやんそれ言わんでも、でもならないっすねって言われて、じゃあもうほんならもうこっちで、ゲルとクリームどうちゃうんですか、でもクリームはちょっと気化するけど、はい、ゲルはしばらく残ると、
はあはあ、
だからそういう感じです、トナゲル、まあ意味ないと思いますけどね値段払うまで言われて、
はい、
であなた飲み薬ありますよって言われて、いやいや、いいんですよ、もう入院してるんでって言って、
うん、
でもらって、
はい、
それやってる時に、杉薬局にお越しの皆さん、私ですよ、若元ですよって始まったから、
なるほど、
あれと思って、
はい、
何と思って、今ピザハットもやってるじゃないですか、
まあそうですね、いろいろまあされてますけれども
ね、
はい、
でもう最近なんかやたらと濃い喋り方をわざとされてるんですよね。
そうですよ、
もう誰もモノマネできへん域に入ってきたでしょ。
もうね、モノマネされるから、そのモノマネのさらに上を行こうとされてるんじゃないですかね。
10% アップみたいな感じの
本当にまあ若本さんといえばですね、
うん、
若い頃は本当に凛としたというか、お声で、
そうですよね、
ナレーションをするにしてもですよ、
はいはい
は
い、
はあ、なんてしびれるんだろうっていうような声で、まあ、なんでそんなことを言うかというと、私は生鮮して甘いというね、
はいはいはい、
富野由悠季さんのアニメを見てて、で、まあ、前話見て、そのナレーションもそれこそ若本さんがされてましたので、
はいはい、
それを知ってるからこそ、
うん、
なおのこと、やっぱり35、6年経つと、そんな濃い感じになるのかしらっていうのが最近の感想ではございますが、
いやもう絶対わざとですからね、まあ、杉薬局の時はもうちょっとね、シグマセブン のプロフィールボイスみたいな感じでしたけどね、
あ、なるほど、
今ポイントがたまりますんでよろしくみたいな感じの感じでしたけど、
はい、
バイストンウェル覚えている人は幸せである
そう、まあなんで薬局なんかな、協力若本やからかなとかでちょっと今思っちゃいましたけど、
若本製薬、
はい、
あ、若本製薬どっか行ったんですかね。
いや、さ、そこら辺はちょっと分かんないですけど、まあまあまあまあ、そうですか、
はい、
その若本さん話だったということですか。
そうですそうです、まあそれちょっと気になったんで言うたろうと思って
なるほど、
ね、バンされるかなこれ
バンされない、
されない、
それは大丈夫、全然大丈夫、はい、
じゃあもう始めましょうか
はい、
ガークと
大橋の
大魔王は
お年寄ろー、
2019年2月9日土曜日、はい、皆さんどうもご機嫌いかがでしょうか。もう今年50になっちゃいます、大地学です
はいはい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。2月9日肉の日、肉食べましょう、お箸です。
肉食べに行きましょうか。
肉食べに行きましょう。
2月9日。何の話ってあれですけども。
はい、はい、というわけで始まりました。2019年2月9日土曜日の大魔王お年頃なんですけれども、うん、はい、今日は一体全体何の話をするんですか、大地科学。
今日はですね、あれの話しますよ。
ほう。
何ですかね。相撲。
あ、相撲、はい、いきなり思い出したかのように相撲の話、
なんかあのひねろうかなと思ったけど全然出てけへんかったからやめました
そうですか、
はい、
はい、ということでですね、まあ、あの相撲ポッドキャスターである、
はいはい、
相撲ポッドキャストであるですね、はい、まあ、大年頃ということで、
うん、
まあ、やはり毎月毎月の話題の一つでございますけれども、冒頭を飾るのはやはり大相撲の渡りというところで、
はいはいはい、
大相撲の1月場所がですね、まあ、平成最後の大相撲1月場所、
うん、
といいますか平成最後の、両国国技館での開催の場所が終わりまして、
はい、うん、
さあどうでしたっていうところなんですけれども、大地科学。
いやー、もうなんかもうなんかもうですね、
はい、
もうちょっともうなんかもうですね
まあなんかもうっていうのはいろいろな要素がありましたけれども、まずはあの褒めたたえるところからやっぱり始めたいなと思うわけでして、この2019年、
うん、
平成31年のですね、
はい、
大相撲初場所
を、おい、
幕内最高優勝を飾ったのは、
うん、
なんとなんと関脇に返り咲いた、
はい、
玉鷲一郎関でした。
わあ、玉州、
玉州、
はい、
いやー、ついにやりましたというところで、
初優勝、
初優勝です、うん、もちろん初優勝です。
もうでも入幕して、はい、何年ぐらい経ってるんですか。
あの入門後ということで言うとですね、2004年が初土俵なので、
はい、
あの15年16年目というところでしょうか。16年目、
あの幕内入ってからは、
幕内入ってからはですね、この私の手元資料によりますと、
はいはい、
2004年5年6年7年8年2008年の9月場所が、
うん、まあ、丸11年ぐらいってこと。
そうですね
、
まあ、その2008年の9月場所の、入幕以降、なんとその2019年のこの初場所で、
うん、
ついに優勝を遂げられたというところですね、
うん、
これが
やりましたね、
やりましたね、
うん、
あの玉鷲関、あの安定勢力というか、
はいはいはい、
あの30歳を超えてから本当に力をつけ始め、本当の意味で力をつけられたという感も大きい玉鷲関なんですけどもね、
油乗ってますもんね、
本当に今油乗ってる、その油の乗ってるこの時期にですね、35歳を迎えるこの年に、
はい、
なんと初優勝を遂げられたというところですね。
これは大関ですか。
大関一気にっていうところが、まあ、それは地場所以降の成績によるでしょうけれども、う
ん、安定してなかったもんな。
そう、ちょっとあの、うん、ずっとなんか関脇にいてる、あるいは小娘にもいてるなっていうのが、2017年はそうだったんですけれども、2018年はちょっと、うん、まあ、あの前頭といっても前頭の上位にずっといらっしゃいましたが、
うん、
でそんな感じでいらして、で、まあ、2018年の11月場所ですね、
はい、
西前頭2枚目で9勝6敗の星を挙げて復帰された2019年の1月場所関脇で13勝2敗の大勝ちを収められて、
はい、
なんとなんと初優勝ということになったわけですね。
うん、
一応記録的にはですね、34歳2ヶ月での初優勝は年6場所制となった1958年以降では、まあ、極天鵬、
はい、
太田勝さんの37歳8ヶ月に次ぐ史上2位の高齢記録。
へ
ー、初土俵からの所要場所90場所と新入幕から、所要62場所も史上4位のスロー記録であると、
うん、
いうことだそうです。
まあでも37と32比べたらちょっとあれやけども、
はい、まあ、あの時もね、あの栃尾山関との、まあ、優勝決定戦の末というところではありましたが、
はいはい、
あのモンゴルの兄貴に続くですね、
うん、
まあ、モンゴル出身力士の高齢初優勝だったというところではありますね、
うん、
ま
あ、念願の優勝ということですよ ね、 言う
とね、まあ、それは、うん、あのどの力士にとっても入幕幕の内に入ったからには最終的にはそれは優勝というところは目標というか、
はい、
大目標でしょうからね、
うん、
いや苦労人というか年を重ねて強くなられてついにここまでのし上がられたというところですかね。 バドジャルガル、ムンフォリギル、
はい、
難しい名前ですね。
あ、もう向こうはね、大体ね、
本当に難しい。
ムンフバトとかそんなのばっかりでしょ、は
い、そうですそうです、はい、今噛まずに喋られるかなと思ったんですけども、はい、難しいお名前の玉足関、
まあ、そういうのはね、大体大橋さん噛めへんから大丈夫
そういうのはね、
そういうのは噛めへん、
それ以外のところでよう噛んでますけども、はい、
知らない、うん、そうですね、まあでもまあ最初はね、やっぱり白鵬の一人相撲かなと思ってたけど、
そうですね、やっぱり10連勝っていう、あ、もうなんや、普通にやっぱりもう全勝優勝とかしてしまうんじゃないかと思ったところでしたけれども、うん、白鵬関も結局やっぱりちょっと痛いところが残ってたというところで、
もう取れへんって痛いとこ、
うん、まあそらね、う
ん、取れへんよそら、
まあ、彼もだからこの3月の11日ですよ、来月で34歳ですから、うんうん、1985年生まれですからね、
はい、
いや、それは痛いところもあるでしょうよ、
うん、
その中で、まあ、ちょっと失速してしまったというか、11日目からですね、
ええ、
御嶽海関、玉鷲関、貴景勝関、うん、という、まあ、この関脇小結び陣に対して3連敗を喫してしまって、
はい、
14日目から、うん、まあ、休みですね、14日目は不戦敗ですけども、
まあ、やっぱりね、大魔王という番組で第一画伯は引退するって言うたから維持になってもてね
はい、
まあ、ちょっと無理してやってて、まあ、怪我して休んだりみたいなの続いてましたけども、やっぱりあれですね、まだ無理してるんですよ。
まあそれはね、
はい、
うまく体と折り合いをつけながらっていうところはあると思うんですけども、うん、あんだけやっぱり体が綺麗な状態で取られてた白鵬関も、最近はやっぱりサポーターをつけられてることが 見えますしね、
うん、
左腕とかね、うん、まあやっぱりそこはどうしても折り合いをつけながらやらないといけない年に差し掛かって、
はいはい、
でまあ、年6場所フルフルでその実力を見せるのは難しい年齢になってしまってるというのは事実ではないかなと思いますね、うん、はい、
まあ、なんて言いますかね、大魔王、
はい、
聞かないからですわ
聞かないから、
聞いたらいいんですよ聞いたらね大丈夫なんですよ。もうクセニャンなんかもね、もう聞いてくれてよかったな、ずっと
うん、まあそうですね、
まあ、聞いてる人は言うてますよ、聞いたかん言うて聞いたら呪われる言うて
本当にこれ逆張りもいいところですからね我々が名前を出した力士は本当に、うん、なんかもう本当に呪いじゃないですけど、まあ、一応ねそれを言ってしまうのであれば、
はい、
先場所というか我々の1月の配信ですよ、の時に優勝予想したじゃないですか、
はいはいはい、
私土地の親戚、
うん、
第一画伯高安関、
はい、
この2名だったじゃないですか、
うん、
大関のね、まず土地の親戚ですよ、
うん、
もう4連敗
ね、
で5日目から不戦敗で、
不戦敗で
休んで、あと全部や、
うん、
0勝5敗19ですわ、
うん、
でかと思えばですけど、
はい、
まあ、もうこの場所は初日からやっぱりおかしかったというか、
うん、
まあ、大関勢が出てきたなと思ったらみんなトンコロくらいまして、
はいはい、
土地の親戚、
うん、
公営土石、
はい、
高安関、
はい、
もうみんな初日から負け、
負けたね、
負けちゃいました、
うん、
で結局ですよ、その日の初日、
はい、
御嶽海関に負けちゃったんですよ、
はい、
ニャンが、
うん、
ニャンが負けちゃったんですよ。
負けたね、負けたね、
本当に、
うん、
まあね、稀勢の里関の話題にならざるを得ないところではありますけれども、まあ結局はですよ、我らが稀勢ニャンはこの1月場所3連敗、
うん、
初日からね、
はい、
まあ御嶽海関、逸ノ城関と長山関、
うん、
この3人に、
はい、
負けた、3連敗、うん、してしまったというところで、うん、まあ、決断されてしまったわけですね。
まあそうですね、なんていうんですかね、その例えば、まあ、で開幕3連敗したとしてもね、
はい、
残りの11戦をね、
はい、
全部勝てば、
はい、
優勝する可能性だってなんぼでもあるわけなんですよ。
まあもちろんないことはない、
うん、そこで何が俺か一番もう怪我じゃなくてやっぱ心やと思うんですよね。
そうですね、
今話題の大坂なおみさんはね、
はい、
2つ落としてもその後2つぐらい落としても大丈夫やって自分で思って、
はい、
で結局優勝して、
うん、
今ランキング1位になりました
よ。まあそうですね、
その精神的な強さですよね、
うん、
やっぱり相撲は心技体って言われてるから、
はい、
その体はちょっとまあ 怪我して痛いとか、はい、そういうのを、まあ、心でフォローするっていうとそれもなんかスパルタみたいになってくるけども、うん、そういうことをしてる人がやっぱり勝ち続ける人やと思うし、
はい、
まあ、心の強さっていうのはやっぱりなんか重要なんじゃないか。白鵬なんかは多分その分強いと思うんですよね、心の強さっていうのは。
まあ、そらそうでしょう、まあ、うん、そらそうでしょうと、まあその通りなんですよね。心技体というところで一番最初に心が来るというところは、うん、その心が、まあ、わざと、うん、体を、まあ、凌駕するわけじゃないけど、一番大事なところとして底支えしてるんだぞっていうところはあるんでしょうね、うん、
だから痛いもんはしゃあないですよ。痛いもんは痛いで、それはもうすんなりもう無理をせずに、
はい、
むちゃしてますからね。岸本さんとは無茶して優勝したからね。
そう、うん、そうなんですよ、まあ、そこの話題にならざるを得ないなと思ったんですけれども、2017年のね、初場所と、うん、大阪場所、3月場所の連続優勝、
はい、
でその3月場所 の、 13日目ですよ、春馬淵関との一戦ね、その一戦で痛めたあの左腕、うん、まあもうそこがやっぱり彼の相撲人生の最大のターニングポイントだったんじゃないかなとやっぱ思いますもん。
ほんまそうですね、
あの故障がなければってやっぱりみんな思ったと思います、
う
ん、
はい、
特に2017年の3月場所は、開幕から12連勝遂げて、ああもうすごいやんと、
うん、
横綱の最初の場所をもうそのまま優勝してしまうんや、
はい、
で連続優勝も収めるんだってみんな思ったと思うんですよね、あの感じは、
うん
うん、で迎えたその13日目でしたよ、春馬淵関との一戦で負けてしまった、負けてしまったのは仕方がないけれども、それに合わせて彼 の、 あの頼みの綱である左腕をまあ痛めてしまったっていうのがずっと尾を引いてしまった、
うん、
でそれでその次の日のね相撲もよく覚えてて、あの鶴竜関と14日目取ったんですけど、もう朝にあの寄り切られてしまったんですよね、うんうん、あ力全然出てないな、で最終日に照ノ富士関ですよ、当時大関ね、とでその時点で照ノ富士関は1敗だった、
はい、
でキセニャンは2敗だったと、
うん、
もうここでまず勝たなければ優勝決定戦に持ち込めないと、
うん、
で誰もがその前日の鶴竜関との一戦を見てるわけで、いやもうこれはあかんだろうと思っても、でも本割で勝っちゃったと、
うん、
まさかまさかってなって優勝決定戦でも最後はうまく立ち回って小手投げしたのを今でも思い出しますけれども、くるって回って最後はいかにも、まあ、してやったりじゃないけれども、あこれが横綱かっていうところを見せたのが最後の輝きだったような気はしますね、あれは。いやーやっぱりさっき大地がおっしゃった通りでですね、無理をしてしまったんだと思います、そこで悔いはないと思いますけども、彼の言葉の通りね、ないと思いますけど、もっとやっぱり長く、横綱で強いところをね見せてもらいたかったんですけれども、
まあでも、まあ、誰もわからない圧力があったんやとは思いますけどね、予想してみてね。
そうですね、まあ稀勢の里関は本当に怪我に負けない力士だったと思うんですよね、
うん、
横綱になる前までは、
うん、
彼が一番悔しいと思ったのは、14年の初場所ですか、
うん、
1日だけ休んでしまったのが、
はい、
それが一番悔しかったって、
うんうんうん、
横綱になる前はね、それを支えてたのはやっぱり彼の体だと思うんですよ、
うん、
丈夫だった、
はい、
でその丈夫だったはずの体がその17年の3月場所の13日目お境に、
うん
うん、体のところがやっぱりもう途切れてしまったんでしょうね。
そうですね、
それを心で補いたかったというか底支えしたかったところだったと思うんですけど、
はい、
残念ながらそこがねうまく戻ってくれなかったんでしょうね。
まあね、これもまあ運命か宿命か、
はい、
はたまた仕組まれた陰謀かわからないですけども、
はい、
まあ、そういう風になっているんでしょうね、まあ、こう次の世代につなぐための道というか、
はい、
今どんどんどんどん広がっていくわけで、まあ、その次の世代というか、まあ、玉鷲もそんな若くはないですけど、
はい、
まあ、その次のバトンタッチを得たわけですから、
はい、
この玉鷲はもう横綱なので、ま、なってね、
はい、
また次の貴景勝といろんな、
うん、
もう新しく入幕してくる、
はい、
みんなに矢後、
はい、
とかにね、
矢後とか
つないでいかなあかんと思いますよ。
そうですね、うん、まあまあまあまあ稀勢の里関のね話題ちらっという形で増えちゃいました
けど、
まあ、
お疲れ様でしたですね、
まあ、そうですね、お疲れ様でしたというところ、 まあ、ご本人にとっては最後ねどういうふうに思われたのかっていうのはちょっとありますけれども、悔いはないという話を会見でもされてましたが、
まあそう言うたらね聞こえのええ話で、はい、実はあるとは思うけどね、
それは、
まあ、その本人心の中はわからないですよ、はい、まあ、親方ぐらいは知ってる、まあ、高安ぐらいは知ってるんちゃいます、
そうね、まあまあまあともあれも引退を決意されて、現実に引退されてしまったので、
はい、
今はまあお疲れ様でしたというところになりますでしょうかね。
そうですね、はい、
まあ、あのちょっともう一回玉関のその優勝に関して戻るとですね、玉関は優勝されまして、殊勲賞と敢闘賞も同時受賞されたんですけれども、
はいはい、
13勝2敗のその星を見るとですね、まあ、その敗れた2人というのがやっぱりちょっとあの象徴的だなと思ったんですよね、3日目に貴景勝関、
はいはいはい、
5日目に御嶽海関に敗れてるわけですよ。
一番勢いのある、
そうなんですよね、そう、同じ関脇の、まあ、東の関脇だった貴景勝関と、小結びの御嶽海関に、まあ、敗れてしまったというところだったんですが、その貴景勝関と御嶽海関と言いましたら、まあ、2018年にですよ、ご両名とも、まあ、初優勝を経験されてた、まあ、三役、
はい、
というところも言えますし、でこの2019年の1月場所に関して言えば貴景勝関は技能賞受賞、で御嶽海関はあの、まあ、間3日間休まれてしまいましたけども、最終的にはですよ、3横綱すべて破り、豪栄道関と、まあ、貴景勝関、玉関、といったところも破りですよ、8勝4敗で見事勝ち越しをされたので殊勲賞を受賞されたというところで、
はい、
まあまあまあまあ、やっぱりあのこういったところが強いところを見せた、まあ、関脇と小結びが勢いのあるところを見せたっていう場所だったのかなという、
やっぱりそれがだからね、あの春に地面から出てくる名王ね、
はい、
あの喜ぶみたいな感じになってくるじゃないですか、この行く末がすごい楽しみやなと、
そうです、ね、
思いますけども、まあ、はい、北の富士さんは大魔王でちょっとそれ言わんといてくれと大魔王ね、もう困っちゃうね、あの番組、あのすぐ言った力士が全部怪我しちゃうんだよねって、偶然ですね、
初日か千秋楽で言われてしまいそうですけれども本当にね、もう名前やっぱり出さない方がいいかなと最近思いますけれどもね、まあそれでも言っちゃいますけれどもね、
まあね、
はい、
まあね、そんな今あれですか、収録してる日に、
はい、
鷹の井は断髪式、
そうなんですよね、
で、まあ、白鵬とか、
はい、
春馬富士、元春馬富士関が、
はい、
まああのなんていうかな、
はい、
一緒に、
はい、
おって、まあいろいろ、
はい、
慰めたりって、慰めたじゃないけどこう言葉かけたりとか、
はい、
したっていうね、
そうですね、そうなんです、鷹の井は関はまあもう場所前に引退という形になってたので、番付上は前頭9枚目で、
はい、
この初場所にも載ってますけれども、まあ、伊勢もすることなくというところで、そんな元鷹の岩関がですね、この収録日2月2日に断髪式をされていると、
なるほどね、
いうところですね。
あれ何人ぐらいハサミ入れんの？
あの今回の鷹の岩関に関してはですね、あの確認したところ370人ということで、
370人俺やったっけないな、おいおい、あるあるあるよ、一本ずつでもあるわ、
さすがにそれはあります、はい、
まあそんなことで、
はい、
まあ行く年来る年じゃないけども、
はい、
なんかそんな感じの場所でしたね。
そうですね、あの行く力士あれば来る力士ありというところで、まあそれはもちろん世代交代しなければね、
はい、
あるいはまあ新興勢力が現れなければ、面白い戦いにはならないというのもまた一つの側面ではありますので、
そうですね、まあ、行事会でもね、もう今岡さんがもう早う思うわしを式守伊之助か、木村庄之助にしてくれって言ってね、言うてますからね、
はい、そうですね、あの今そういえばと思い出したんですけども、あの行事といえばですよ、
はいはい、
第一画伯のモノマネでもおなじみの幸之助ですよ、
はいはいはい、
幸之助さんはですね、今場所から三役行事になったみたいですね、そうそう、幸之助さんは実は岩手だか に、北の内さんが行った時に見つけてきたそうです。
はい、あ、はいはいはい。
あの力士というか、あの相撲取りにね、お相撲さんになるための人材を見つけに行ったところで、そこではまあ結果的にお相撲さんになる人は見つけられなかったけれども、行事になる子は見つけてきた。
はい、そうなんです。行事見つけてるんですよ、いっぱい北の内さん。
そうなんですよね、は
い、
実はね。
結構多いんですよ。
そう。だからあの思い出話もちらっとされてましたよ、ようやく三役になってっていうところで喜ばれてましたよね、
まあ、行司さんの場合はね、実力世界じゃないから、はい、もう完全に所伝方式なんで
押し出されるように、
もうなんかもうね、あの予防予防なるか、
はい、
不祥事起こすか、
はい、
で、あの辞めるかしかないんでね、上がどくのが、
まあそうですね、
もう運がいい人はやっぱりトントントンって言
う
て、
うん、
まあ、今岡さんなんかまあステンコロリン行事やけどもあの運が良くて今一番上ですからね
まあまあ、はい、まあまあいろいろありますけどもね、
あれ誰か抜いてたら多分めちゃくちゃ泣くと思うう
ん、まあね、うん、そうですね、まあまあまあまあまあまあと、まあいろいろありましたね、やっぱ初場所もね、
はい、はい、
まあそんな感じでしょうか。
そうですね、
はい、まああの3月場所大阪場所ですけれども、
うん、大阪ね行けちゃいいな、
はい、大阪場所はついに本当の意味で平成最後の場所になりますけれども、
はい、行けたら行きましょうよ、
はい、
もう2月中には行せなあかんけど、
はい
はい、
行けたら行きたいですね、
ねえ、
はい、久しぶりに、それこそ2010年以来4年ぶりとかになりますかね、もし行けたら、という感じでしょうか、
はい、
はい、
いうことで、
はい、
はい、You can get some. いや、父がね入院してましてね、
はい、
まあ、病院の話をチラチラ、話しますけど、関西医科大学総合医療センターっていうね、大きく、もう1年か2年前ぐらいかな、はい、ね、大きくなってすごい綺麗になってるんですよ、もう広くてね、
はい、
で、まあ、4階5階ですけども、
はい、
あの入院してて地下1階にセブンイレブンがあってみたいな感じで、はい、2日大きいぐらいにもあのお見舞いに行っとるわけなんですけども、はい、なんやろ、まあ元気ですからね、
うん、
車椅子、まあ、乗ってうろうろしたり、
はい、
歩行器使ってちょっとうろうろしたり、はい、
うん、
あの部屋の中、ね、勝手にトイレ行ったりなんか変わったりするもんですから、
はい、
看護師さんたちが、
はい、
ちょっともう不安があって、もうこけたらね責任問題ですからね、
うんうんうん、
だからなんか変なベルト、ズボンのベルト通すとこの、
うん、
あれになんかパチンって紐みたいなのつけて、
はい、
取れへんようにしてもうポンちゃん状態になってうちの犬状態になってたんですけど、
はい、
何やこれもうなん、もうつなぎ上がるからな、夜9時過ぎてからトイレ行く時あの鳴らして、本鳴らしてもう間に合えへんからな言うて、はい、確かにな言って、
はいはい、
そうやな言って、でまあトイレ、もういいトイレ、いいトイレとあれけどシャワーとトイレが一緒になってるユニットなんですけども、
はい、
うん、でトイレもやっぱり流してへん時多いし、
うん、
でシャワーは寒い言うてシャワー浴びひんし、
うん、
シャワーね、あのちょっと出しっぱなしでしたらそれは寒いんですよ、
まあそうですね、
いきなり裸なんてもうヒートショックで死んでもらうからね、そんな感じでね、ちょっとまあ容体、腰のその神経の手術もちゃんと成功して、
はい、
歩行もちょいちょいできるようになって安定はしてるんですけども、うん、はい、その他のその血圧とか、
うん、
血糖とか、
はい、
っていうことがすごくあって、
うん、
あ、急に血圧上がったり170ぐらいまで上がったかな、
うん、
で血糖もすごい上がるらしくて180ぐらいまであるか、200近くいく言ったな、
はい、
だから大変なんですよ僕が、
まあそら大変ですよ、ね、
大変ですよで、あの家族さんがおる、まあね、このもうすぐ5条になるおっちゃんは、
はい、
その病院といろいろ介護とかせなあかんから今、うん、実質上神道の、 あの神職の仕事しかしてないですから、
うん、
ほぼその自営で無職ですから、
うんうんうん、
その介護保険を適用されてもヘルパー、
はい、
介護ヘルパーが来る条件に 満たないということでね、家におるんやったら無理ですよっていう、
はい、
だから私が掃除したり、
はい、
洗濯したり、うん、ご飯作ったりしなあかんのですよ、大変ですよ。
まあそうですね、
どねんかしてくださいよ
まあちょっとそのご家族の状況はね、何とも私ではいかんともしがたしなところがございますけども、
もっそ味濃いの出したろうかな思う時ある。あかんねんけどね。
あかんでしょ
う、はい、もう塩分糖分あかんから、
はい、
もう味なしやんほとんど、
薄い感じになっちゃいますからね。
もう塩分と糖分なかったら味ないで、もう ほぼこの世の中の食べ物それを2種類でできてるからね、
はい、
味は、
はい、
それがないっちゅう話やから
味気ないですね、
困ったちゃん、うん、ちゃんで、
はい、
はい、いう感じでね、うん、なんですけど病院がね、
はい、
その5階で整形外科の病棟で、
はい、
看護師さんたちがね、まあ、結構美人さん多くて親父すごい喜んでて、
はい、
でもうすぐ退院やしって家誰もおれへん、わしの世話してくれそうおれへんから一、うん、人来てくれたらええねんけどなって何を言うてんねんって、
はい、
で一人あれ私高いですよって言って、
はい、
言ってたけど、
はい、
高いですよってほんと腹が来るんかっていう話だけど
ほんまにね、
うん、
うん、そうですね、
まあ、あの担当のねチームみたいなのになってるんですよ、まあ、おばちゃんから、はい、うんうん、その若い言うても、まあ、看護学校出てるから22とかその辺ぐらいまでの間やろうけども、はい、まあそこ研修とか入ってつくんやったら25ぐらい以降でしょ多分おる言ったらね、
まあまあまあ、
うん、それぐらいの子たちそのおばちゃんとか含めてチームで 5,6 人でねその、うん、担当してるんですよ、うん、で個人を担当するんじゃなくて部屋割りで、
はい、
あのファミレスと一緒、
うん、
ここの A エリア B エリアみたいな感じで担当してて、
はい、
その人たちがまあしてるんですけど、うん、まあ、その中でも一番担当になってるしあの一番上の人がおって、はい、あの博多の人でね、
うん、
でまああのちょっと訛りがあったんで訛りがあったんで、
はい、
で父も「ああ生っとるやつあれ大阪のちゃうぞ」生っとる言うてる時点でも大阪ちゃうやんか
そう
でね病室がね「暑いねん」って言うて
「はい、
暑いなもう暑い」って脱ぎ出してもう汗汗かきがもう汗かいて「なんでこんな暑いんや」ちょっと窓開けてくれって窓もちょっと開けへんなってこれぐらいしか、うんうん、
はい、
あのロックとか買ってきて30センチぐらいしか開けへんね、
うん、うん、
で開けてで暖房すごい効いとるやないかでパッて見たら全然入ってへんの。でその時だから血圧高かったっていう。
なるほど、
うん、
なるほど、
気持ち悪い言うし、
うん、
でまあ寝ててテレビもすごいちっちゃいんですよ、
うん、
何インチかな10インチぐらいかなこれぐらいやったら、
まあそうそうね、
10インチのやつで、まあ、音もイヤホンで聞いてくるやつ聞こえへんし見えへんし、うん、流してるだけなんですけど、うん、もう疲れるわ言うて見えへんで天井じっと見てたら、
うん、
いや天井じっと見てたらなあのいろんな風景とかな人の顔とかがいっぱい見えるんやって言ってわけのわからんこと怖い怖い怖い怖い言うて病院やから言うていろんな風景で何ほんで言ってお花畑何三途の川
そうなかなかです ねそれはなかなか何が見えたんか
奇妙ですよ本当に。まあ確かに寝食だけあって、はい、ちょっと奇妙なこと言い張るんですけども、
はい、
で実際いつも父は髪の毛くくってるのしか見たことないです、届いてるの見たことないでしょ、
はい、そうですね、
ね、あの胸あたりまでありますからねあの人あの柳生一族のあの柳生関秀才ぐらいありますよ
なるほど
まあ髪の量は全然ちゃうけど、
はい、
柳生関秀才かなと思うぐらい、
はい、
うん、で入れ歯なんで入れ歯外したらもう何言うてか全く分からんほんほんほんほん言って、
はい、
うん、分かれへんで、まあ、そんな父なんですけど、まあ、病院の話はまあ、は
い、
そんな感じかな。もうちょっと退院してまだ眼科で白内の手術するけども、
はい、
あのまあ元気ですという報告と、はい、まだあのフェイスブックにもね、
うんうん、
フェイスブックにもね、
はい、
あの上げますんでよろしくお願いします。
もう本当にお元気というか、まあ、
ええ、
あの1月のね配信時のお話からするとですよ、
うんうん、
まあ、あのご本人、まあ、おつらいところもあるでしょうけれども、まあ、あの痛い痛いと思われてたところに関しては、
うん、
若干の緩和はされてたりするだろうと思いますし、
うん、
まあ、ご高齢だけにねあの心配は尽きないとは思いますけれども、
そうそう、
まあ、 まあ、関西大はね、私もまあちょっと縁の深いところではありますけれども、
うん、
まああのいい病院だと思いますし、
はいはい、
あの大事にあの看護してくださってると思いますので、
わかりました。
本当にあの、まあ、回遊はなかなか難しいと思うんですけども、
うん、
あの本当にお祈りをしております。
はい、
はい、
だから看護師さんの中で大橋さんの愛で探そうと思ってんけど、なかなかねなかなかね、やっぱりね、難しいかな。
なかなかね。
まああの画伯宅もちょっと改修し始めてるんで、
はい、
トイレがガラッと変わりますし、
あ、なるほど、
フローも変わりますんで、
はい
はい、交互期待です。
なるほど。
後半に続くよ。